今日このようにして、御影福音教会に来させていただいて、本当に感謝でございます。西宮聖夜教会は松浦先生が、メッセージをしてくださいますということで、時にね、講談が交換する、これが変わるわけじゃないんですけどもね、講談で話す人が変わるっていうのは、この新鮮な思いになりますよね。皆さんこう顔を見まして、昔から知ってる人もいらっしゃいますが、多分会ってるではいないでしょうけど、マスクかけてらっしゃるのでね、どういう人かな、この人のマスクで隠されてる顔はどんな顔かななんて思いながら、こう皆さん顔を見させていただいておりますけども、本当に、教会は違っても同じイエス・キリストを信じ、また日本イエス・キリスト教団という信仰の系譜を同じくしているこういうところでメッセージをさせていただけることを本当に感謝をしております。この、もう2年ほど前ですか、3年ほど前ですか、ここで、この CS 教師研修会かな、その時にも来させていただいたことを覚えておりますけども、本当にいい教会ですね。建物も良いし、建物がいいだけじゃない、来てる人もいいと、見ればわかると、そういう思いがいたしますが、今日ここでメッセージさせていただけることを本当に感謝をいたします。短くお祈りいたします。天の父なる神様、あなたは今日このところで何をお語りになろうとしているか、主よ、どうぞ御言葉を通して聖霊様がお一人お一人に語りかけてくださるようにお願いいたします。主ご自身がこの御言葉を通して一人一人の魂に話しかけてくださるようお願いいたします。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。このヨハネの福音書は多分皆さんご存知でしょう。ヨハネ3章16節と言いますと、この大体皆さん、覚えてらっしゃる、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるという、あの有名な御言葉でございますが、この御言葉を語った時、イエス様は、エルサレムでニコデモという人に対して語られた。これは多分皆さん、ご存知の方が、ことが、方が多いと思います。エルサレムで、そしてニコデモという、当時のユダヤ人の中においては、有力者、また博学で、しかも老人であるこういう方に、この永遠の命とは何なのかってことをお語りになりました。ところが、その3章の次の4章になりますと、全くその対象が変わってくるんです。まあ、読んでいただいたところで、パッとも分かる人は分かったと思いますけれども、この4章に登場する人物は、一人のちょっと過去に傷のあるような一人の女性であります。しかも、この人はサマリア人というふうに言われております。しかも、まあ、言うならば、歳としては、ニコデモよりもはるかに若い、何歳であるかはわからない、ですけれども、まあ、想像するに、40代、30代後半から40代、50代にはなってないと思いますけども、まあ、心当たりある人たち、私だというふうに思うような人たちもいらっしゃるかもしれませんが、このニコデモに会うような、60、70、あるいは80ぐらいの老人の男性の方と、それから、そうじゃない、多少若い、まあ、もうちょっと若くてもいいですが、こういう、この、サマリアの女、こういうところを実は、ヨハネは、あえて意図的に、この、置いてるんです。つまり、この、ヨハネの福音書、ヨハネは、よく読んでみますと、いろんな書き方が、あるいはいろんな人たちが登場してまいりますが、そこには、つながりが常にあります。その前のところと後ろのところっていうとの関わりがあるのでありますね。で、ここで、その、ニコデモという人と、それと全く対照的な立場にある、この、サマリアの女。この二人の間、しかし、立場は違ったとしても、実は、ここで、イエス様が語ろうとしてらっしゃることは、同じことなんです。ニコデモの時には、永遠の命と、こう書かれております、ね。永遠の命と言いますと、これちょっとね、もう一つピンとこない。まあ、今私たちは、肉体の命を持っておりますよね。この肉体の命ってのは、いつか終わる。 そしてこの肉体の命が終わったら永遠の命をもらえるというふうにまあ思いがちなんですけども、聖書はそうは言ってないんです。永遠の命っていうのは実はイエス・キリストを信じたその時にすでに与えられているんです。これすごく大切なことなので、私たちはですから今肉体の命に生きておりますけれども、私たちは永遠の命をすでにいただいておる。しかもその永遠の命っていうのは何なのかというと、これはまさにイエス様ご自身であります。イエス様ご自身が私たちのうちにこのいてくださる、これは私たちの教団の大きなこの主題的なテーマであります。内住のキリストイエス様は私たちのうちに生きてくださっているっていう、この方を持つならば私たちは今この時に永遠の命を持っているんだ。これまさに聖書の言ってることなんです。で、しかしその永遠の命、イエス・キリストを持ってない人もやはり世の中ではたくさんいらっしゃいます。で、またクリスチャンだったとしても永遠の命ということをもう一つピンとこないっていう人たちもいらっしゃるわけなんですけれども、この永遠の命を持つっていうそのこと自身がもっと別の表現で言ったならばどういうものなのか、それがこの4章の中に出てくる、これは尽きない喜びであり、またそれは命の増し水、飲料水ではない水なんだってこと。まあ、今の特に熱中症ということがねよく言われておりまして、皆さん私もちゃんと水を用意してくださっておりますが、皆さん方も多分それなりの水を持ってねおいでになったと思うんですけども、水は本当に私たちの肉体に必要です。特にこういう暑い時には必要なものですね。しかしこの肉体のために必要なこの水っていうもの、これは目に見えるものです。しかしイエス様が言おうとしていらっしゃるのはこの目に見える水ではない、これはこの水を飲むものはいつかまた乾くんだけれども、私が与える水を飲むものは決して乾くことがないばかりか、その人のうちからその水が溢れ出てくるってこう言われてるんですね。これが生ける命の水っていうふうにこの聖書の中に言われております。この生ける水、リビングウォーターとも言われ英語の聖書になっております。この生ける水っていうのは死んだ水と生きた水とどう違いがあるのか、ユダヤ人の間では実はこれは違いがあったんです。死んだ水とは言いませんけれども、普通の水の場合には当時は水道も何もありませんでした。亀の中に水をこう蓄えていたんですね。で、この蓄えられている水のことは、まあ、普通の水ですけども、泉のように湧き出るものは、これがリビングウォーター、生ける水と言われる。つまりそれは動いている、この出て おしまいではない、常に新しいものが出てきている、これがまあ生ける水ということなんですね。で、私たちはねクリスチャンとして歩んでいる時にその生ける水に象徴されている、この喜びとか、あるいは永遠の命に生きることの感謝、そういうものをまさに毎日湧き出るように経験しているかどうかということなんです。私今日、この7月の終わりですけども1ヶ月前でしたね、7月23日が私の誕生日です。別に忘れてくださっても結構なんですよ。来年のことを心配する必要ないんです、けれどもこの7月23日に74歳になりました。日本人は75が定年ですので、あと1年半しか命がない、こういうこのところにあるんですけども、74なんですけども本当に元気なんですね。もう皆さん見てわかるでしょ。で、私を見ましてね、皆さん方ね言われることは、幾度に言われることは、鴨野先生このいい顔ですねとは言われないんですけどもね、いやいつも先生この笑顔がいいですねとこう言われる。もう見てわかりますよね。マスクしてたらわかんないと思うんですけどもね、マスクしないとか先生いつもニコニコしてらっしゃいますね、こうよく言われるんです。確かに本当にね、私も自分で鏡見てね、真面目な顔しようと思ってもできないんですね、鏡を見て余計に変な顔をこんなことこう、してみたくなるんですけども、まあ、何しろそんな変な顔をしなくたとしても、この何かこう笑顔があるっていうのは私のまあトレードマークでありましてね。で、皆さんも周りから見られて、あなた笑顔素晴らしいねと言われる人はいいですよね。この前やり投げをした何とか記録出した人、あの人もそういう顔ですわね、ポチャッとしたやる綺麗とは言えませんけど、まあしかし本当にこの笑顔の素敵な人だなというふうに、まあ、感じます。 で、ああいうふうな人ってね、もちろん、悲しい時、辛い時ももちろんあると思います。皆さん方も、クリスチャンとして歩んでる中においてね、辛い時、悲しい時はあると思います。そういう時にも笑顔でいろとは言いません。しかし、普通に生きてる時に、常にこう、何かの微笑みがあるとか、顔が柔らかいとか、そういうふうに言える生き方ってのはいいと思いません？実はそれが、聖書の言っていることです。永遠の命っていうのは現在私たちが今生きている時にあるってことを申し上げました。それは死んでから与えられる命、これはもちろん素晴らしいことでありますね。けども生きている時にも永遠の命があるってことは嬉しいことなんだ、幸いなことなんだ、思う時にそれはまさにこのイエス様がサマリアの女に対してこの尽きないこの泉が湧き上がる、あるいは、生ける水があなたのうちから出てくる、そういうふうに言われていることなんだ。まあ、これがこの4章の中において一番しっかりと皆さん方に知っていただきたいことなんです。で、この4章の1節からちょっと詳しく見てまいりますと、パリサイ人たちはイエスがヨハネよりも多くの弟子を作ってバプテスマを授けていると伝え聞いた。それを知るとイエスはバプテスマを授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちであったのだが、イザヤを去って再びガリラへ向かわれたという、このこと、これはこういう書き方をするのはヨハネだけなんです。つまりこの前に3章のところでニコデモと出会ったのはエルサレムでありました。これはユダヤの中心地域でありますね、宗教都市エルサレムであります。で、ガリラエっていうのはそれよりも北の方8キロほどのところにありまして、これは田舎だったんです。まあ、丹波みたいなもんですね。ここが、まあ、神戸などはね、まあ、エルサレムであるとするならば丹波は田舎でありました。丹波出身でもね、結構ね、いい人いるんですね。この世にも何かね、いらっしゃいますが、まあ、私を含めて丹波出身って、この、決して、この、引け目に思っておりませんけれども、まあ、当時とするならば、ガリラヤってのは田舎、エルサレムってのは中心都市。で、イエス様は、この、他の福音書の中においては、そのガリラヤ、田舎で伝道を続けられていらっしゃったんですけれども、ヨハネの福音書だけは、イエス様はちょこちょこっとエルサレムに行ってらっしゃる。で、このところでもイエス様はガリラヤのカナで婚礼のあの奇跡をされた後にこのエルサレムに行かれてニコデモと出会った。そしてそこで、このパリサイ人、当時の宗教家たちですね、この人たちは、まあ、イザヤ、このユダヤ全土にいたんですけども、エルサレムには特にたくさんいまして、この彼らともやり取りをする中で、このパリサイ人たちが、あのガリラヤから出てきたあのこのイエスというやつは、どこの馬の骨か知らんけども、結構、こうみんなから人気あるやないかというようなこともいろいろあったりしまして、そして、このバプテスマよりも、バプテスマのヨハネよりも、だんだん人気が出てきてるやないかということを心配したんです。で、それで、まあ、イエス様は後々に、このパリサイ人、あるいは律法学者たちの手によって十字架にかかるわけですけれども、今まだイエス様はその時でないことがあって、このエルサレムから、実はまた、このもともといらっしゃったあのガリラヤ地方に戻られたというのがそういう意味なんです。で、そういうところで、ユダヤを去って、再びガリラヤへ行かれたという、まあ、背景が書かれているわけです。で、しかし、サマリアを通って行かなければならなかったと書いてありますけども、このなければならなかったというのは、これ深い意味があります。で、この時にエルサレムからマスクに北に登りますと、サマリアっていう地域を通りまして、ガリラヤに行くんです、ね。ところがこの道は、ユダヤ人たちあまり通らなかったんです。実はもっとこう下にあのヨルダン川の方まで降りまして、約1000メートルほどの標高差を降りまして、そしてこのヨルダン川沿いにずっと下がっていきまして、そしてこのガリラヤ湖のところでまたこう、西側に入っていくっていうのがユダヤ人たちの通る一般的なルートだと。なぜここでサマリアを通らなければならなかったかというと、このサマリアの女性に会うためだったんです。もし違うその道を取ったら、このサマリアの女性とイエス様は会う機会がなかったけれども、イエス様はあえてこの中でサマリアを通って、そしてそこでこの女性に会うっていう、まあこれはイエス様しかわからない特別なこの深いご計画、身旨があったわけですけれども、それでイエスはヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。このところもやはりイエス様がこの井戸のそばにいるならば この女性が来るってこともご存知だった。そこにはヤコブの井戸があったイエスは、旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた時はおよそ第六の時、この第六の時っていうのは朝、日が照るところから、この日が沈むまでを12に区切って、このユダヤ人たちは数えておりましたもんですから、ちょうど、12に区切ると6時、第六の時と言いますと正午です。一番、日が経って照ってて一番暑い時です。普通はそのいう時にこの井戸に水に汲むことはなかった。普通は朝とか夕方とか涼しい時にこの水汲みに来てた。ところが12時に来るってのは人がいないってことを想定してこの女性は来ておった。なぜか最後の方になると分かります。でこの女性が来ておった時、そこでこの七節、一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に私に水を飲ませてくださいと、言ったというのがこの話でありますね。でこれら全ての中においてまず第一に教えられることからは、イエス様はユダヤ人であるニコデモに対して話されたと同じようにサマリア人であるこの女性にも話そうとされた。それはイエス様の話、イエス様が伝えようとしていらっしゃることからは、ユダヤ人にも必要であり、サマリア人に必要であり、また日本人にも必要なこと、世界のすべての人に対して必要なことから。イエス様はこの活動されたのはほとんどエルサレムが、イスラエルの国が中心でございました。イエス様がそのイスラエルの国よりも外へ出られたのはほんのに数箇所しかありません。けどもイエス様はその中にありながらこの弟子たちに言われた、あなた方は出て行ってすべての国々に福音を伝えられる。イエス様の働きが限られておりましたけれども、この弟子たちの働きによってこの福音は全世界に2000年の間それは伝えられ続けてきている。なぜかイエス様の語られる事柄はエルサレム、あるいはサマリア、あるいはどっか限られた地方に限られるものでないから、全ての人に対して、この御陰においてもそうであります。あるいは御陰に住む人たちの中においても、この立派なニコデモのような人たちもいらっしゃるし、そうじゃないちょっといろいろと過去に問題があるサマリアの女性のような人もいらっしゃる。しかし全ての人に対してそれはこのイエス様が語ろうとしていらっしゃる永遠の命、また尽きることのない水、尽きることのない喜びっていうのは必要だからなんですよ。もしね、今クリスチャンでありつつもいろんな問題がこのうちにあるっていう人がもしいらっしゃったならばね、知ってください。神様は、イエス様は、その私たちが今本当に自分が悩み苦しんでいるさまざまな事柄、その対して答えをちゃんと用意しておられるお方なんだ。そしてそのためにこそ実は今日の礼拝を与えてくださってるんだ。今日だけじゃありません。今度の日曜日であり、あるいはまた別の時でも結構でございます。しかし私たちの日々の歩みの中で神様がなそうとしてらっしゃることは、私たちが求めるその時に答えはちゃんと与えられるんだ。なぜならば全ての人に対して、誰でも重荷を持っているものは私のもとに来なさいとイエス様も言われて、誰にでも実はこの神様の恵みを与えられるんだ。しかしそのことを知らない人たちがいるんです。ですからこのサマリアの女にイエス様が私に水を飲ませてくださいと言われた時に、この女性はびっくりいたします。その9節、そのサマリアの女は言った、あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるんですか。当時は男性が女性に声をかけること自身も、このあんまり一般的ではなかった。今のあのタリバンの試合の時にね、の顔をこう隠しているような、あるいは男性と女性が街で、道で声をかけてもいかないというような状況、そういう状況だったわけです。で、そういう中でサマリアの女性、サマリアっていうのはユダヤ人からいわば低く見られてた地域、このサマリアの地域には実はこのアッシリアによって北王国が滅ぼされた後、そのアッシリアの人たちがこの北王国のあったところサマリアのところに移住いたしまして、そこでユダヤ人との混血が進んだ。そういうことで純粋な南王国ユダとかエルサレムにある人たちは、あいつらはこのユダヤ人の血はあるけれども純粋なユダヤ人ではないんだというふうに思っておった。 ですからこのサマリアの女性に対して、この当時のこのイエス様がユダヤ人でありながら声をかけるっていうのはめったにないことであります。しかしそれをイエス様はあえてされた。だからユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私にこうやって水を欲しいというふうに言われるんですか。こういうふうにこの尋ねたわけでありますね。ところが10節、イエス様は答えられました。イエス様は答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水。ここに書いてある。これ新改訳2017は星月樹脂が書いてありまして、生ける水っていうのは湧き出る水だ。これがリビングウォーターですね。つまり湧き出てくる水なんだっていうことをわざわざ説明をしているわけでありますけれども、この女は自分が求めているそれが何かっていうこともわからなかった。この女性は自分がこの昼の日中に水を汲みに来たのは、水はどうしても必要だけれども会うのは嫌だ、人に会うのは嫌だ、そんなふうなことで彼女はこのわざわざこういう時間帯にやってきたわけでありますけれども、しかしその時にこの見知らぬユダヤ人の男性が自分に対して水を欲しいと言われる、彼女は軽減に思った。しかもその人がもしあなたが望んだならば、この人からの方、この人から水をいただくことができるんですよというふうに言われて、彼女はもっとびっくりしました。というのはイエス様は何にも雲の井戸が深いですね、ですから雲の持ってない、11節その女が言った、主よ、あなたは雲の持っておられませんし、この井戸は深いんです、その生ける水をどこから手に入れられるんですかとこの女性は言った。まあこういうこのイエス様という方も、彼女はここで初めて会ってるわけですが、こんなどこの人もかもわからない、そんな人からこの水を欲しいなんて思う、この私など思いもしない。なぜ、だけどなぜこんなこと言うんだろうかと言われた。それは彼女に対してね、この水を望むならば与えられるんだってことをイエス様は知らすためだった。確かにこの飲料水ならばこの井戸から飲むことができますけども、その飲料水はそのたとえ汲んだとしても、それを家に持って帰る、そしてそれを使うならば、月の日にまたこの水を汲みに来なくちゃならない、遠いところまで暑い中を、それはすごく大変なことなんですけれども、イエス様があえてここで、あなたがもし私のことを知っておったならば、あなたの方から願い出てそういうものを欲しいというようになったっていうのは、求めを起こさせるためなんです。今のこの日本においても、あるいはまあ皆さん方の周りにもそういう人多いでしょう。別に宗教なんか特別いりません、間に合ってますいう人が結構いる。トラクトなんか配りましてもね、このポスティングするのは簡単ですけどもね、一軒一軒ね、戸を叩きましてね、そして私教会のものですけども、今度特別な集会がありますので、イベントがありますので、おいでになりませんかなんて言うと、ああ間に合ってます、もううちとかも、まあね、もうそういうところ全然もう必要ありませんなんてことをこう言われることが多いです。私も電話でね、何か、この保険はどうのとかね、このインターネットがどうのなんて言いますと、ああ間に合ってますガチャンとやることが多いです。間に合ってる、実際自分にはもうそういうものは必要ない、もうちゃんと今あるんだと、こういうふうに思う。このイエス様が伝えようとしている事柄に対してもね、いやそんなの間に合ってます、いりませんという人は世の中山ほどたくさんいらっしゃる。そういう人たちに対して私たちはね、このイエス様の言葉、あなたが必要なことは実はこういうことなんですよ、永遠の命が必要なんですよってことを知ってもらうのは大変なことなんです。なかなかですから耳を傾ける人がいません。それは確かです。私も今までずっともう私はこの28歳の時に進学を卒業しまして、そして伝道の場に出ましたから45年ですね。45年ずっとあちらこちらで伝道してるわけでありますけどもね、本当にね、それを自分の方から願い出て求めてくるっていう人はめったにいないです。まあいろんなことで話をする中で、あそれだったら必要だなと思う人は結構出てくるわけですけども、自分の方からわざわざ教会の門を叩いてっていう人はね、まさにね、 この奇跡的なことです。まあ、そういう方々もね、この結構いらっしゃるんですけどもね、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、私はあなた方を休ませてあげるっていうあの言葉で来た人っていうのも私数人知ってらし、知ってますけどもね、本当にこういう人は稀に見る人です。まあ、皆さん方もやはりそういう思いで来た人もいらっしゃると思いますが、大体は友達とか誰か他の人から教会はいいとこよとか、三浦綾子さんの本を読んでとかね、まあ親がっていうのはいろんな理由があるでしょうけども、誰かの影響で、その求めを乗るような、求めるようになった、教会来るようになった、それは一番自然です。実はイエス様もそうだった。この女はもし何にも言わなかったらばそのまま去っていたでしょう。イエス様はあえてここで何にも持ってないのに、あなたの方から願い出て水を求めるようになりますとあえて言われたのは、彼女にそういうものがあるのってことを彼女が求めるためなんです。この求めるために神様はいろんな方法を用いられます。時にはね、辛い時、苦しいこと、そういうことを通してそのことをこのなさる場合があるんです。うちの教会でこの前洗礼式をしまして、で一人の、私もちょっと上の方ですけどもね、75でしたか、ぐらいの方が洗礼を受けられた。でところがこの方が洗礼を受けるというのは、実はね17年ほど前にすでに奥さんと一緒に教会に来られたことがある。奥さんはまあ、実はいろんな問題がありまして、早いことを洗礼を受けられたんですけども、このご主人の方は、いや別にそんな私には必要ない、まあ、時々は教会へ、来られる。私がこの西宮に行ってからはもうほとんど毎日、毎週のようにね休まないで、この来てらっしゃった。すごく、まあ、外から見たら熱心に思える方なの。ところが私が洗礼を受けませんかと、いやまだいいです、まだ間に合ってますからまだいいですかってなことをこう言ってらっしゃる方、ところがまあこの5月に、まあ、やっとこさ決心された。なぜか実はねこの人にも悩みがあったんです。何か自分の先祖ご先祖のお墓とか位牌とかっていう問題だと。でこのことはもう前からはあったんですけども、自分としてはそんなのも別に、ほったらしとったらいいと思っておったんだけれども、やはりそういう中においてそのまあいろんな、ま、自分のお姉様方がちょっといらっしゃって、ちょっといろんな、こういうの人もいらっしゃったりしてね、そんなふうなことでなかなか大変でどうしようかなと思っているその時に、まあ私がちょっとそんな話を聞いたもんですから、いや私たちはご先祖様きりクリスチャンというのは決して先祖を粗末にするわけじゃありませんよ、ただそれを偶像のように神様のように拝むことはしませんよというようなところから話を聞きまして、だんだんだんだんとそうなんだ、偶像の神っていうのとあるいはご先祖様とイエス・キリストは何が違うのかってことがだんだん分かってきて、そしてやっとこさ、まあ、これは奥さんの17年にわたる長い祈りがもちろん背景にあったわけですけどもね、そして決心をして洗礼を受けられた。でこういう問題がそれぞれあるわけです。イエス様はこの女性に対してね、私が与える水を飲むものは決してこの乾くことがないってことはその後書いてありますね、13節、イエスは答えられた、この水を飲むものは、つまりこの井戸から汲んだ水を飲むものは皆また乾きます、しかし私が与える水を飲むものはいつまでも決して乾くことがありません。それは肉体のこの喉の渇きはどうしても必要です。この人がイエス様から水を与えられたから、じゃあ熱中症にもならないか、水飲まないで生きていけるか、そんなことないです。ちゃんと肉体の水は必要なんですよ。けども私が与える水っていうのは物質的な水じゃないんですよ。あなたの内から出てくる喜びなんですよ。私が与える水っていうのはあなたに本当の喜びを与えるものなんですよ。それは決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出てきます。内側から湧き出てくるんだと言われる。この後私を見ましたら、泉さんという方がね、今日何献金のご奉仕をされる どなたか知りませんですけども、いい名前ですね、泉さん。今日も賛美の時にね、命の増し水ってことを、歌いましたけど、まさに増し水、この湧き出る泉っていうのはすごい、これはいいです。 まあ、考えてみれば私たちも、このいろんな地下水、を用いている、富士山の天然水とかってペットボトルなんかで売ったり あるようなものなんかも、これもね単なるどっかの流れた水をきれいにしただけじゃない、これはこの湧き出た、富士山の万年池の中から湧き出た水ですよなんて言うと何か美味しそうに思えて、別に変わりませんけど味はね、けれどまあ美味しそうに思えていただくわけでありますけどもね、そういう泉、まさにあなたのうちからそういう泉が湧き出てくるんだよとこう言われて、私たちはクリスチャンとして歩む中においてね、いろんな問題が出てまいります。しかしその問題が出てくるその時にですよ、主よ私は今の状況ではその問題に対処することはできません、本当にこの自分の力の弱さからこのことに対してどうやっていいかも全く分かりません。実はこれはこの女性と同じなんですね。じゃあその中に本当に尽きない泉を与えるんだよとイエス様が言われた時に、本当にそれが必要ですとこういうふうに答えた、この女性は答えた。15節、彼女はイエスに言った、主よ私が乾くことのないようにここに汲みに来なくてもよいようにその水を私にくださいと彼女は言ったんです。私にくださいと言った。私たちは祈りっていうものを大切にします。しかしその祈りっていうのは神様に対して、主よこんな私、こんな罪深い私、こんないろんな問題あるよ、あるいは今この問題に対処ができないような私に、主よその解決のためにあなたの水を、永遠の命を、また永遠の尽きない喜びを与えてくださいという求めを持つかどうかなんです。その求めに対してイエスは彼女に言われた、行ってあなたの夫をここに呼んできなさいとあえて言われた。あ、そしたらあげましょうと言わない。このイエス様言ったら、夫どっこい、そうは問屋下ろさない、あなたの夫を連れてこいと。このことに対してイエス、私には、夫がいませんと彼女は答えたって、その後もうずっと話がやると1時間ぐらい前になりますので、もう短くいたしますけれども、ここで私には夫がいないというのは本当だとあえて言われた、これは彼女自身は今まで、この、5人、5回結婚したんだけれども、みんな破綻をいたしまして、今いるのも本当の夫ではない内縁の夫か、何か知りませんけども、そういう状況だっていうことをイエスもちゃんと知ってらっしゃった上で、しかし彼女にあなたの夫を連れてきなさいと一番嫌なことを言われたんです。なぜイエスはそう言うと、その問題を解決しなくちゃならないからです。尽きない喜び、湧き出る泉が出るためには、今自分が持っている問題は何なのかということを知るためなんです。私たちクリスチャンにとりましたね、聖書を読むときにいつも私たちの心に突きつけられるのは、あなたは今のあなたのままでいいんですかという問いです。これはね本当にね大切なことで、私たちはねよくありのままで神様の前に受け入れられるんですよ。そうなんです、ありのままでいいんです。私たちはありのままで出てくる、そのありのままの姿が主よ私はこんな罪深いものですというありのままです。私は立派なものですっていうのは実はありのままじゃないんです。本当のありのままっていうのは、実は私には力がない、弱さがある、いろんな問題がある。しかしその問題をそれこそありのままに持っていくっていうことが、実はこの女性に対してイエス様が求められたこと、あなたの夫を連れてくださいっていうのは、あなたにはいろんな過去のそういう問題があるでしょう、あなたはそれを隠しては今いるでしょう、人に会いたくない、そういうことも示したくないので、人にも会いたくないってわざわざ昼の日中に来てるでしょ。けれどもそれありのままじゃありませんよ。あなたのありのままっていうのは、その問題をそのまま私のもとに持ってくることなんですよ。それが本当の意味でのありのままなんです。自分のいい格好でもない、何このことをした、あのことをしたってわけでもない、クリスチャンとして歩んでいる中でも、自分は人形のクリスチャンとして今まで歩んできたけれども、実は本当にいろんな問題が自分のうちにあるんだ、であるならば、それをそのまま、そっくりそのまま、主の前に持ってきなさい。それがイエス様ここで言おうとされたこと。あえて、あなたの夫を連れてくださいと一番嫌なことを言われたのは、あなたは自分のことを隠す必要はありません。いや隠せないんですよ。 私はみんなあなたのことを知ってるんですよ。私の目には全てはお見通しなんですよ。それをそのまま持ってきたらいいんですよ。私はご存知の通り、クリスチャンホームでね、父親は鎌野良作という、素晴らしい牧師、あんまりそうでもないんですけども、この方、ここにいらっしゃる方とお年寄りの方で、鎌野良作って方をご存知ある方いらっしゃるかどうか知りませんけども、丹波で、62年間、同じ貝原でね、牧師をしてた。皆さん、一人の同じ牧師が60何年間一緒にいたらどう思います？皆さん。辛いですよ、多分信徒は。うちの父もそんなにね、私ほどね、面白い話はしないんです。もう本当にもう固い話で、私はいつも一番前で居眠りしてたんですけどもね、そういう話しかして、62年間同じ教会で牧会をしておったって本当にすごいとは思うんですけどもね。しかし本当にその、メッセージも、その上手じゃない、牧師だったんですけど、やっぱりね、偉いとやっぱり私が思うのはね、どんな時でも祈っていたって。私は新聞配達をしてたんですけども、中学高校とね、朝5時半に起きるんですけども、目覚まし使ったことはない。いつも父が、このお祈りを始めるんですよ。5時25分ぐらいにね、天の父なる神様とこういう大きな声でね、ご自衛に富んでいたまいまする天の父なる神様なんてね、ご自衛に富んでいたまいまするって意味分かんなかった。これをご自愛に富んでおいでになさる天の父なる神様という意味だった。後で分かったんですけど、その声があるので、このだんだん目が覚めて、5時半を過ぎますと、その父親の声が一段と張り上げて、主よ、よしみがまだ起きませんが、どうぞ起こさせてくださいなんてことを、隣の部屋でお祈りされたら起きないわけにはいかないんですけど、そんなことで、ずっと過ごしてきたんです。本当に祈られて、自分もそうですけども、祈られて大きくなってきたと思います。でそういう中でですけどもね、やっぱり私にはこの人には言えないこの問題が3つありました。1つは母親の財布からお金を取ったこと、それから友達の靴を隠したこと、友達の目薬を取ったこと、この3つが鎌野善美の3大罪だった。みんな可愛らしい罪ですよね。けれども自分にとっては小学校中学校の時に、そんなことが自分は分かってんだけども、周りの子人たちからはみんないい子だいい子だと言われておりましたもんですから、全然それ分かんない、誰かのも分かんない、いわば完全犯罪でしたことだ。だから隠し通すこともできた。けども私は高校生になって示されたのが、神様は全部それらをご存知だよっていうことだった。それが小学校中学校の時はな、そういうことは確かに分かってたんだけども、別にそれはそれほど大きな問題じゃなかったけれども、やはり高校生ぐらいになって、そしてしかもあなた大きくなったらこの牧師伝道者になるっていうふうに言ってたんだから、どこの大学に行くかっていうようなことを話をするようになってきます時に、やはり自分として考えなくちゃならない。その時に聖書を読んで示された言葉が、神様は全部私をご存知なんだ。しかもそのエレミア書の一章五節の言葉ですけども、あなたがまだ、私はあなたが母の胎に作らない先にあなたをして、と。そしてあなたがこの生まれる前にあなたを立てて、万国の預言者、全世界の預言者と定めていたというふうな御言葉にあったときに、そんな人の前に出ることができないものを隠し持っている私が神様の御用に立つなんてことはできるはずがないと思った。それで私は高校2年生の時でしたけれども、神様、本当に自分がそういう隠された罪がありました。神様それご存知ですよ、それ以前から。けどもそれを自分の方で認めて、それを神様の前に持ってきた。それが私にとって本当の意味でこの神の言葉を伝える者としての立場に立たされ、伝道者たちの決意あるいはメシを確信した時だった。それがちゃんとできている、まさにそれがありのままになって神の前に出るということなんです。今日ここでもう、長く時間は、迫っておりますけれども、知っていただきたいことは、尽きない喜びっていうのは、その自分のありのままの姿のその問題が解決されるときに、それは生み出されるもの。 イエス様はあえてここで彼に夫を呼んでくださいと言った。しかしその後イエス様とのやり取りを彼女はします。それを宗教問題でして、この山で礼拝する、あなた方はこのエルサレムだけども、私たちはこの山でするってのことをずっと言っております。これけれども、それは外側の問題だ。本当の問題、実はこの彼女のそういう、いわば内に隠した問題を神の前に言い荒らし、悔い改めて、イエス・キリストの十字架、このことはまさにその私たちの罪を解決する。これはもう皆様も何度も聞いてらっしゃることでしょう。けれども聞いていたとしても、クリスチャンとして歩んでおったとしても、自分のうちに隠された罪があるとするならば、それは神様との交わりを妨げていく。そして本当に尽きることのない喜びを、自分のうちから湧き出るような喜びを経験することがないことになっている。ここでサマリアの女に言われたことからは、実は現在の私たち、あるいは現在の教会、どこの教会においても、そうであります。あるいは福音自身がまさにそうであります。福音のメッセージはそうであります。神の前に出るってことはどういうことなのか。それは自分のありのままに出て、自分の汚いところも全てさらけ出してしよう、私はこんなもんです、けれどもですよ、そんなものを神様あえて召してくださっている。そういうものをあえて神の子と言ってくださる。そんなものをあえて永遠の命を与えてくださる。そんなもののうちに、いや、それでも私はあなたを愛しているんだよ。私の愛は変わらないよ。私はあなたを決して捨てないよ。あなたから離れることはないんだよ。なぜなら私はそれらすべての罪の問題を解決できるからなんだよ。これがイエス様のメッセージ。十字架のメッセージ、復活のメッセージです。今日私たちは本当に礼拝のメッセージで、こういう講談交換じゃないと私もなかなか語れないようなメッセージを今日持って、しかも様から示されて持ってまいりました。しかし本当に今感じるのはね、どこの教会においてもね、クリスチャンとして生きていくってことは、そのような神の前における正直なつながりの中において生み出されてくるんだ。私は3分間のグッドニュースという本を書いたことは多分皆さんご存知でしょう。あるいは何のために書いたかというと、毎日毎日そういうつながりを神様と持つための必要性を知るため、私たちは聖書の御言葉を創世記から黙示録まで、神様が今日の私に語ってくださる言葉として受け止める。その中にはもちろん箇所によっていろんなものがありますけどもね、幾度で聖書は言っていることは何なのか。それは私たち人間の罪深さ、人間の足りなさ、人間の傲慢さ、すぐ自分の力に立ってしまうその愚かさ、こういうものを聖書はもうあちらこちらに言っております。けれどもそれとともに聖書が言っているのは、しかしそのままではあったわ、私はあなたがこの生きていくことが自分の力に頼ってできないよ、けれども私はそんなあなたであったとしても愛するよ、そんなイスラエルの民であったとしても私は愛し続けたよ、たとえあなたが他の偶像に行ったとしても私はあなたを捨てなかったよ。旧約聖書の時代にはそれがしょっちゅう言われております。それがまさに旧約の中に言われ、そして新約においてはその問題を解決するために神の御子がわざわざこの地上に置いてくださった。それは罪深いものであったとしても、それがイスラエル人だろうとも、サマリア人だろうとも、日本人だろうとも、どういう人であろうとも、同じ思いで神の前に出ることはできるんだ。そしてそのありのままで、罪のあるがままで神の前に出るときに、神イエス様はそのことを、私はそんなあなたを愛しているんだよ、そんなあなたのためにわざわざこのサマリアの町に来たんだよ、あなたが人の目を避けて生きているってことはよくわかっている、だから私はサマリアの町に来たんだよ、そしてあなたにこの永遠の命の水、そして喜びの尽きることのない水を与えるために来たんだよ、そのことを彼女は知った。ですから最後の方に彼女は、私の言ったことをしたことを全部見抜いた人がいます、この人こそ本当の神です、本当の神で、皆さんをみんなをたくさんイエス様のところに連れてきたということがこの後に最後に出てきてます。変わったんです、彼女は、彼女の生き方は変わったんです。自分のありのままの姿で神の前に出て、イエス様の前に出て、そしてそれをこのお方は解決してくださるお方と分かったときに、彼女の生き方は変わった。日々生活の中において、私たちは御言葉を読む中においてね、 御言葉によって私たちが変えられることを現実に経験したいと思います。先ほどの、この5月に洗礼を受けられた方ですけどもね、私はその方とこの洗礼を受ける前に、約束したんです。洗礼を受けてからはね、今まで奥さんは祈ってらっしゃったけども、自分は全然祈れなかったというので、二人で祈ってください。そして食事の動きを聞いてみますと、3食のうちの2食、の食か知りませんけど、1食は何か、この一緒に祈らない人けど、3食のうちの2食の時は必ず2人でお祈りするんですって。よかったね。そうするとね、この奥さんこの前お別れしてらっしゃったんですけどね、いや、うちの主人がね、先生、ああ言われてからお祈りするようになって、最近はね、私が祈ろうとする言葉で祈るんですよ。私祈ることができませんでした。いや、また同じこと祈ったらいいですよ。本人からもね、先生、毎日祈ってるとね、もう祈ることなくなってます。祈るんですよ。同じことでいいんです。同じことでも毎日やってください。私はうちの教会員のためにね、皆あなた方も含めて、毎日同じことを祈ってます。そういったってか、そうですか、じゃあそうします。やっぱりね、祈りっていう姿がやっぱり変わってきた。祈りたい、いや、祈ることが喜びになってきた。この前はもう祈ってたら、先生ね、あの CS のキャンプがあってね、祈ってたらね、あの何かその子どもたち何かしたいと思って、先生アイスクリームを持ってきました言ってね、このキャンプの時にわざわざ自分で持ってきてくれた。やっぱりね、変わるんです。本当に神様のことが分かったときに、その歩み方が変わってくる。そういう歩みが実は、これがイエス様がまさに永遠の命を与えられ、また私たちが生ける水を与えられたそのときに、私たちはまさにこの肉体の命である水はもちろん必要ですけれども、内にある尽きることのない湧き出る泉が内側から出てくるときに、そういうふうなものへと変えられていく。自分があるんじゃない、神様が、まさにイエス様がそのことをしてくださる、そのことを経験できる。皆さんね、ぜひね、クリスチャンであるっていうことは、そのようなつながりを持つこと、そのために毎日毎日聖書を読み、聖書から神様の言葉を聞き、そして私たちがその言葉に応答して、神様感謝します、あるいは罪がありました、許してください、十字架を信じます、そういうふうに今度はこちらから神様の前に言うこと、神からの語りかけとこちらからの応答、それがまさにキリストとの交わりであり、神との交わりなんです。これをすることこそが永遠の命なんです。永遠の命、永遠の命、源であるお方が私たちのうちにいてくださる、このお方との静かな楽しい交わり、そのことこそが今の私たちにどうしても必要なこと、クリスチャンとして成長するためにどうしても必要なことであることを、今日この礼拝で知っていただければと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの豊かな恵みの中で今日このように御言葉を語ることができました。主は真実なお方です。私たちのすべてをご存知の方、表も裏も何もかもご存知の方です。主の前に出るときに私たちはそのものを隠して出ることはできません。しかしどうぞ今、ありのままで主の前に出てまいります。どうかこの姿、この罪深い姿のままをあなたは愛してくださっているということを信じます。そのもののために十字架にかかってくださったことを信じます。どうぞ主よ、この身のすべてをあなたにお委ねいたします。どうぞこれからの歩みの中において常にイエス様と開かれた関係を持ち、御言葉によってあなたの声を聞き、祈りによって私たちの思いのありのままの声を御前に捧げる、語りかけるものとならしめくださるようお願いいたします。主により頼んで、皆によってお祈りいたします。アーメン。